聖書にある神の言葉に聞きます。ローマの信徒への手紙第12章の9節から21節。ローマの信徒への手紙第12章の9節から21節、ページは292ページとなります。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢いものとうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。大雪の予報があって、昨日の夜は雪がちらちら降り、そしてまた今朝もまた時折激しく朝早くは降っておりました。ちょっと心配でした。皆さんも、ここに今日来れるかなと思いながら、過ごしておられた方も多いのではないかと思いますけれども、今日こうして共に集まってこの日の礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝いたします。今日のこの礼拝は、1年の中でもある種特別な礼拝であります。定期会員総会が行われる礼拝でありまして、この礼拝においては、ずっと続けてきたことは、年間の最初に掲げます、年間の聖書の言葉、標語聖句などと呼びますけれども、その年間のに掲げた聖書の言葉を、礼拝の中でも会員総会の行う礼拝で、共に読んで、そして礼拝を捧げるということを常としてきました。今年の、主題聖句は先ほどお読みしました聖書の箇所の中のローマの信徒の手紙第12章の15節の御言葉であります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいというこの御言葉です。そして主題も掲げるんですが、それは聖霊の導きを祈り求める教会という表だ、そういう主題になっております。先ほど9節から21節までのこの一つのまとまりの箇所を、今朝、読んでいただきました。しかし今朝は、前後の文脈に注意を払いながら、やはり特にこの15節の御言葉に集中 して、この御言葉に、聞いて、共に礼拝を捧げたいと願っております。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に抱きなさい。 まず最初に一緒に考えたいことがあるんです。それは一体この御言葉は誰に向けて語られているのかということです。また同時に誰に対してこうしなさいと言われているのかということです。喜ぶ人、泣く人、泣いている人ってのは一体誰なのか、泣く人とともに喜ぶ人、泣く人っていうのは誰のことなのかであります。最初にこれは誰が言ってるのか、誰が言ってるのかということに目を向けたいと思います。誰に向かって誰が語ってるのか、言うまでもなく、これはローマの信徒の手紙の言葉でありまして、このローマの信徒の手紙というのは使徒パウロがローマの教会の人たちに宛てて書き記しました手紙です。パウロはこの手紙の中でキリスト教信仰とは何なのかということを凝縮して、その一番肝心なことを筋道を立てて提示しております。その全体像ですね、信仰の全体像というものを提示しているのがこのローマの信徒の手紙です。そして最初の教会の人たちはそのことを必要としていました。信仰というものを全体でどういうことなのかということを捉えるということを必要としておりました。そしてこの手紙というのは構成というのは非常にはっきりしておりまして、一番最初のところから11章の終わりまでに神の救いの御業というのが一体どういうものなのか、キリストの救いですね、それが一体どういうものなのかということが11章の終わりのまでのところで語られているんです。そして12章からはその救いの御業に基づいたキリスト者の具体的な生き方というものが語られている。この2つの部分からなっている教理編あるいは生活編というふうに言われることもありますが、そういう2つの部分に分かれているのがこのローマの信徒の手紙なんです。そして今日読みました箇所はその生活編に入ったばかりのところなんです。パウロはローマの教会を、まだ訪ねたことが、ないんですね。で、自分はもう何とかして行きたい、そして行くことは神様の召しだと、いうことは覚えているんですけど、まだ行けないでいる。行けないでいるけれども、必要なことを、語りたいと言って、書き始めているのがこの手紙なんです。ですからこの手紙はローマの教会の人たちに宛てて書き記した手紙なんですね。そういう手紙です。で、これは私たちにとっても意味のあることなんです。つまり私たちはパウロと会ったことないです。誰も時代も離れ場所も離れてますよね。それでもこの手紙というのはやはり力持ってるんですよね。で、そして今日まで多くのキリスト者たちに導きを与えてきました。そしてそれがこのローマの信徒の手紙という手紙なんです。ですから今日の言葉の15節の言葉から言うと、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと命じられているのは、これは何か特定の状況の中で語られているというよりは、全てキリスト者というのを、キリスト者の在り方というものが全てのキリスト者に向かって語られている、そういう言葉なのです。そしてこれはパウロの言葉だと言いましたけれども、パウロがここで語っておりますことの背後には神様がおられ、神が語っておられる、神が命じておられる、そういう言葉がこの言葉として語られているのであります。非常に短い、わずか一節の言葉ですね。でも、すっごく印象深くありませんか。一度聞いたら忘れられなくなる、そんな言葉です。そしてまた美しい響きを持っていますね。そういう言葉を私たちは年間聖句として、この年掲げて歩むのであります。 じゃあ次にどうしても問わざるを得ないのは、私たち全てのキリスト者に、およそ全てのキリスト者に、この言葉は、この御言葉は誰に対してこうするように求めているんでしょうか。そんなことをいちいち言われる必要ないでしょう。教会の一年の標語にとしてこうやって掲げるんだ。で、そこにきれいな字で墨字で掲げてありますよね。私たちは礼拝堂に入るためにこの言葉をこの年見ることになります。その時におそらく多くの人たちが、まあ、私たちが思うのは、ああ、この教会の中でここで喜んでいる人がいる、そしたら一緒に喜びなさい。悲しんでいる人がいる、悲しんでいる人がいたら悲しみなさいというふうに語られている。そういうふうに自然と読むんじゃないかと思うんですね。教会というものの中で生きるところでこの言葉が大事になってくる。しかしまたどうでしょうか。それはこの御言葉を狭めてしまうということにもなるんです。教会というものの中だけに閉じ込めちゃうでいいのかって。私たちは聖書そのものによく聞く必要があるんですね。じゃあこの聖書の前後にどういうふうに語られているのかっていうことが、こういうところで非常に重要になるわけです。パウロは12章からキリスト者の生活について語っていると申しました。まず1節から2節でここから語られることの要約的な言葉が述べられまして、身を捧げなさいというふうに語られまして、そして3節からはキリストの体としての教会のことが語られています。そして9節からは愛に偽りはがあってはなりませんというふうに言われて愛のことが語られ、そして兄弟愛という言葉が出てきます。それから、お祈りについて語られたりしてますね。いろんなことが語られております。一つ一つの言葉が実はすっごい深く意味があって、全てを取り上げることができないのは残念ですが、なんか教会のことがずっと語られてるってことはお分かりになるんじゃないですかね。でも今日の箇所の前の14節で変わるんです。ちょっとあなた方を迫害する者のために祈りなさいっていう言葉が出てきます。迫害する者って誰ですか。教会の中のことじゃないですよね。ローマの教会の人たちも迫害というのを経験していました。その迫害は教会の内にではなくて外側にあります。教会の中にももちろん意地悪い人や嫌な人がいたりするってことはあるわけですけど、そういうことじゃなくてですね、やっぱり外にそういうことがある。その人たちのために祈りなさいと語られて、そして喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいってなってるんです。そしてこの後ずっと見ていただくと、例えば17節に全ての人の前で善を行うように努めなさいってあります。それから、せめて18節にもですね、せめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいと続いているわけですね。そうしますと教会っていうところから、教会の中のことが語られているところから、教会の今度は外のことへと話が移っている。教会も含めて教会から教会すべて包んでいるこう世界、社会、この世というものが射程の中に捉えられて、言葉が語られるようになっていっているわけです。そういう流れがここにあるわけです。だとすればこれは決して 喜ぶ人と共に喜びなさい、悲しむ人と共に悲しみなさいというのは、ですね、泣く人と共に泣きなさいというのは決して教会の中だけのこととして語られているのではないということが、まあ、分かってまいります。教会というのはこの世と無関係に存在しているんじゃなくて、この世の中にあります。そして聖書はまず教会の内側のことをここで語りまして、それから教会の外で、この世で、この世界でいかに生きるかということを語っているわけです。教会から教会の外、この世というところに向かっていく。私たちはこの世、この世界で生きているんですが、その時教会と切り離されて生きているんじゃありません。そしてその教会に生きるものとして、つまり私たちはこの世で生きていく。でそこに生まれてくるものがあるわけです。ここで射程に入っているのは全ての人です。でも教会の中のことももちろんこの中に含んでいるわけです。そしてまた同時に教会の外のこと、私たちが普段出会う人たちのことまで含まれているわけです。そして私たちはその人たちを出会うときに、教会というものとつながるものとして出会っていくんだってことです。私たちは教会というものをもしかするとあんまり好きじゃないかもしれません。先週読んでおりました、ある本があるんですが、その本の中でふっとバーンと飛び込んできた言葉があるんです。それはこんな言葉でした。教会を批判することほど簡単なことはないって。教会というものを、ものにはやっぱり賭けがありましてね、やっぱり破れがあるんですよ。で、嫌なところ、ダメなところが教会にはあります。どんな教会にもあります。それを見つけることはたやすいんです。こんな簡単なことはないというぐらい簡単なんです。だけど教会にとってかけがえのない、教会にかけがえのないものがある。教会には教会にしかないものがある。教会の中にすごいものがある。そのことはなかなか見えてこないわけです。私はここで教会ということが語られながら、教会ということがあって、そして、この喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいということが語られているという、それに巻き込むようにして、ここから教会というものからとこう広げられていく。その核には教会というものがあって語られている。そこに非常に大きな意味があるように思えてならないのですね。そしてこのように語られている、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。次に第二のことでありますが、じゃあ一体このことの、この言葉の内容ですね、この言葉の中身に注目したいと思います。先ほども言いましたように、この御言葉はとても心惹かれる言葉です。聖書の中でも私はとても美しいもの、響きを持った言葉の一節だと思います。しかしどうでしょうか、いい言葉だなと思うんですが、それは外側から眺めてたらそう言えるけど、 という話なんです。自分をその中に当てはめていけば、自分がそう生きなさいと本当にそれに生きようとすれば、これは単に美しい言葉と言っていられなくなります。私たちは本当にこのことができるんでしょうか。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、そんなことができるんでしょうか。もしかすると私たちはキリスト者というのはこういう生き方をするんだ、何か良いことがあって喜んでる人がいたらよかったねというふうに一緒に言ってあげて、喜んであげる、悲しんでる人がいたら悲しいねって言ってあげる、そういうことだと、そういうことだとこの御言葉を思ってしまうことがあるんじゃないでしょうか。誰でも共感力みたいなことがよく言われますよね。あるいはうちまたに本屋さんとか行くとね、本屋さん並んでますよ、共感する、共感の大事さとか、そういうものがね語られた本っていくらでも出てますよね。まあ、よく言われてますよね、共感すること大事。それは別の言葉で言うと、これは共に喜び、共に泣くってことですよね。でもそんなこと人間にできますか、我々にできますか。そんな簡単なことですかっていうふうに言ってもいいと思います。できるできないというよりは、これは簡単なことですか、難しいことですか。もしかすると、いやこれ泣くことはちょっとできないかもしれないけど、喜ぶことはしたいよね、できるよね、やってるよねみたいな、どこかで思っちゃうかもしれません。そうでしょうか。星野富弘さんという方がおられました、ね、一昨年でしたかね、召されました。星野さんのは小学校の先生でしたかね、学校の先生しておられて、跳び箱を飛んだ拍子に事故が起こって転倒されて、頸椎を損傷されて、そして、重い障害を負われました。首から下が全て麻痺するという障害です。しかしそういう中で彼は、聖書を読まれ信仰を持つようになられました。また同時に彼はこういうことを始めたんです。口で筆を取って、そして花の絵を描く、同時に詩の言葉を書き記す、星野富弘さんの詩画集みたいなカレンダーが、私の田舎でも母が飾ってましたね、毎年毎年。この星野さんの書かれた、回想録である風の旅という、本があるんですが、その本の中にで彼はこういうことを、語っています。星野さんが事故に遭われて入院されていた頃のことです。同じように体が麻痺している一人の少年が同じ病室に入院してこられたというのです。で、星野さんはその少年を自分の弟のように可愛がって励ましていたんです。けれどもその少年は次第に回復していって、そして動かなくなった手足がだんだんと動くようになっていったんだそうです。星野さんはその少年の回復をその時喜べなかったというのです。今までは兄弟のように接していたその少年にどす黒い嫉妬のような思いが湧き上がってくることをどうすることもできなかったというんですね。そしてこう書かれています。 彼の回復を喜べ、お前はそんなにみみっちい人間じゃなかったはずだと自分に言い聞かせても、彼の喜びを素直に喜べない気持ちはどうしようもなかった。そしてそういう自分の醜さがたまれなかったということを正直に語っておられます。私は分かる気が、皆さん分かるんじゃないですか、このこと。喜ぶ人と共に喜ぶっていうのは、もしかすると泣く人と共に泣くよりも難しいかもしれません。人間にはなぜなら嫉妬、人と比較して自分を確かめるという性分が誰にもあるからです。そしてこれ、どう星野さんが言われているように、このどす黒い思いをどうすることもできません。喜べない、人の幸福を喜べない。ある精神分析書いたスイスの分析家ですが、こんなことを言ってます。教養がある人ほどこの思いは強い。これは非常に深い洞察だと思います。このことを知性で何とかできないということです。こんなふうに共に喜ぶことが難しい、またそれ以上に泣くことも、それとともにまた泣くこともやっぱり難しいですよね。悲しみの中にある人にちょっとした慰めの言葉をかけてあげる、そんなくらいのことはできるかもしれません。しかしそれはここで語られている共に泣くことじゃありません。共に泣くことは相手の悲しみを自分の悲しみとすることです。かわいそうに思うとか同情するとかっていうこととも違います。同情するっていうことは時にすごい侮蔑になります。昔のドラマに同情するより金をくれっていうのあったじゃありませんか。同情するってのはただなんですよね。何にも痛まないですよ。同情されるぐらい、哀れまれるぐらい嫌なことってないかもしれませんね。傷つきます。それは同情するとかかわいそうだとかっていうのは、自分は外にわあってこう遠くからすごい距離があるわけです。その人のことをね、かわいそうとか、気の毒とか言ってるのは、これは距離があります、離れています。聖書が語っていることは違います。自分も痛む、自分も傷つく、自分も悲しむ。一体人間にそんなことができるんでしょうか。共に喜ぶのも同じ、自分も親族を喜ぶ、自分のこととして喜ぶ。さらにそのことの内容を見つめるときに、それがどれほど難しいことかということがもっとわかる言葉があります。それはこの短い15節の間に2度繰り返されている言葉です。それは共にという言葉です。喜ぶ人と喜びなさい、泣く人と泣きなさいとなってるんじゃなくて、喜ぶ人と共に喜びなさい、悲しむ人と共に 泣く人と共に泣きなさい、共に共にって2回繰り返されていることは意味があります。この言葉は、この共にという言葉はすっごく大事な言葉です。聖書を読むときに、聖書はこの共にということをとても大事なこととして語っています。ここで語られていることは、もう意味を、含めて訳し換えるとこういうことになります。全ての、およそ全ての人と共にいなさい。喜んでいる人とも共にいなさい、泣いている人とも共にいなさい。つまり上からとかじゃないんですよ。並んでる、一緒にいるんです。共に生きてるんです。そしてこの共にというこの言葉が聖書において大事ということは、これは神の御業を表す、神様の姿を表す言葉だからです。マタイによる福音書の最初に、ちょっとここは開いていただけると良いかと思うんですが、聖書の中のマタイによる福音書の1章の23節にこういう言葉が語られます。クリスマスに読まれる聖書の言葉の一つですが、こうあります。イエス様が来られたことの意味はこういうことが実現するためだったって語られているところです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。このインマヌエルというのがイエス様の別の呼び名なんです。そしてこのインマヌエルには意味がある。インマヌエルは神が、神は我々と共におられる。共におられる。つまり主イエス・キリストというこの方において神様が私たちと共にいてくださるという恵みが実現した。イエス・キリストという方において神が共におられるということがどういうことかということが明らかになったということです。神様が私たちと共にいてくださるということはどういうことでしょうか。それは私たちが喜んでいると、よかったねと言ってちょっと喜んでくれる、悲しんでいると悲しいねと言って、くださる、そんなことでしょうか。そうじゃないですよね。上から一段高いところから自分とは関係ないこととしてそのように、言ってくださるなどというような簡単な、そういう話じゃないわけです。イエス様はそれは何をしてくださったかということを、イエス様が何をしてくださったかということを見つめることを通してそのことはよりはっきりするでしょう。イエス様は私たちと同じ人間になってくださいました。そしてこの世において歩まれて、そして私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださいました。そういうお方ですね。私たちは罪のゆえに死ななければなりませんでした。神様の前に滅ぼされなければならないものでした。でもイエス様はそれを私たちの代わりにすべて負ってくださいました。私たちが死ななければならない死をイエス様が死んでくださいました。私たちが見捨てられなければならなかったのにイエス様が見捨てられました。そのようにして罪と死に勝利してくださいました。罪の贖いを成し遂げられて、そして 死に勝利されて復活されました。それが共にってことなんですよ。 神がそうやって共にいてくださる。そのことがこうやって実現したということなんです。それがイエス・キリストという方です。そして神様は私たちにも神様がなさったようにして、イエス・キリストがなしてくださったようにして、私たちが教会の内であれ外であれ、すべての人と共にあるように求めておられるんです。そういう御言葉なんです。だとすれば、これはすっごい言葉なんですよ。途方もない言葉です。危ない言葉でもあります。美しいなんて言ってられないです。イエス様が神が共にあるってことはどういうことかってことを表しされた。それを今度はあなたたちが行きなさい。しかもこれ命令されるんです。それ私たちが逃げないためなんですよね。ある人が言ってました。私たちはなんだかんだ言い訳して逃げちゃう、まあ、こういうことはできません、あで私は無理ですって言ってすぐ逃げちゃう。じゃそうじゃない、でもそう逃げ道を塞ぐ意味で命じておられる。でも一体どうしてこんなできないことを命じられるのか。先ほどから繰り返してますが、これは人間にはできない。喜ぶ人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、できない。でも神は私たちにそれを命じられる。一体どういうことなんでしょうか。分かりません。でも言い得ることがあります。それはこの神はこの働きをおやめになってない、おやめにならないからです。神がおやめにならないからです。神は共にあるということをあろうことか私たちを通して表そうとされているんです。この神の働きは終わっていません。この神の働きはイエス・キリストにおいて始められました。そして成し遂げられました。イエス様は喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣かれたじゃありませんか。そしてその極めつけが十字架の死ですよね。そうやって神様が共にいてくださる。これはどういうことかっていうことを明らかにされて、そしてでもイエス様は十字架にかかって復活されて、それでもうどっかに行っちゃったっていうんじゃないですかね。そうじゃなくって、イエス様は聖霊をお送りになって教会を建てて、そして教会を通してご自身を表すってことを良しとされたんです。そしてお命じになるわけです。別の言葉で言うと、神様の働きは終わってない。この共にある働きをずっと神様がなさるんです。それが聖書の歴史ですよ。もう聖書の歴史って初めから最後までこの共にあるっていうことを神様がなそうとされてる、ずっと歴史で、それは今も続いてるんです。そして書きある私たちを通してお働きになられるんです。ご自身が共にあることをおよそ全ての人にそのことを証ししようとなさっているんです。それならば私たちがなすべきことは自分により頼むことではありません。この神により頼み、神様の前に礼拝を捧げ、恵みに預かって、行く以外にないわけですね。できる、そして精霊を求めて、神様の導きが 聖霊はそうやって働くので、私たちのいろんなことを通して神様は用いて働かれるので、このことの中に私たちは生かされていくのです。不可能なことを命じられるのは私たちが神に頼むためです。そしてキリストに頼むためです。聖霊により頼むためです。このことがずっと続けられているってことが私は望みだというふうに覚えます。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。この言葉を、御言葉をここに入って私たちは見ます。週報の表にも印字されています。月間予定表にも印字されています。それを見るときに、このことをキリストがしてくださったんだ、今もしてくださろうとしてるんだっていうことを一緒に覚えて、私たちはただただ神様の前に身をかがめて、聖霊を求めて、導きを求めて、生きたいと思います。こんな、こんな大変なことを神様がしてくださっているんだということを共に覚えたいと思います。そして十字架を仰いで、この後また聖餐に預かりましょう。お祈りをいたします。父なる御神様、この1月の終わりの日曜日にこうして私たちを共に集わせてくださって、御言葉に聞かせてくださり感謝いたします。あなたはイエス様において、あなたが共にいてくださることを明らかにしてくださいました。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、この共にあるという恵みをあなたはイエス様において実現してくださいました。そのために私たちの罪を背負って十字架にかかって、イエス様は死んでくださいました。そのことによって私たちはその罪を許されました。たとこしえの命を与えられて生かされています。この恵みをあなたは全ての人に与えることをお望みになり、今も働いておられます。そして教会を用いてくださいます。どうぞ私たちが、この一年この御言葉を覚えつつ、思い起こされながら、キリストにより頼み聖霊の導きを祈り求めて歩んでいく、そんな歩みと私そんな歩みを私たちが送ることができるように助けてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。